フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今日はですね、様々なところで各所話題を呼んでいますというか、もう長いことやってますサイコパスですね。アニメサイコパスについてお話ししようと思っています。本日は、情報社会学研究してます塚越健二と、
加藤してます大熊裕樹です。
アンナセイラです。
はい、ということで最近この3人が多いですけど、3人でちょっとやりたいかなというふうに思っています。サイコパスという作品は非常に有名な作品で、フジテレビのノイタミナっていうね、夜の枠で最初にやったのが、調べたらなんと2012年ということで、間もなくもう 10年近く前の作品になるんですけれども、非常に今でもいろんなところで影響を及ぼしていて、僕なんか情報社会学でそういった情報社会学系の大学の授業でいろんな話するんですよ。それこそ今日話すこう一防監視システムパノプティコンとかって話をするんですけど、そうすると必ず学生一人ぐらいはサイコパスを思い出しますって書いてくれる人がいてですね、アニメが2期3期とかで映画になったりとかいろいろなバージョンがあります。でつい最近も割と新しいバージョンがネットフリックスで、放映したん配信開始したので、いろんなバージョンを見ることができると思うんですが、今日はその一番僕らにとってはやっぱりいろいろあるけど、やっぱファーストシーズンが一番面白いということで、ちょっとこのファーストシーズンに限ってお話をしようというふうに思っているんですが、どうしましょう。いつも通り私の解説でいいですか。簡単な、
どうぞ。
すいません、いつも通りのじゃあちょっと簡単な解説をします。舞台は近未来の日本社会なんですね。でこう今だと分かりやすいかもしれないけど、こう人々はみんなシビラっていうシステムがあって、それで点数をいつもこう測られているんですね。まあ、いろんな人間のこう点数化がされている社会になって、で適正とかまで判断してくれると。でその中で一番大きいのは犯罪者になるかもしれないっていう点数が、ある程度分かるようになっていると。で黄色信号とかになるとなんかメンタルケアとか受けなきゃいけなくて、で赤になると、まあ投獄で、場合によってもなんていうのがいいかな、犯罪を犯してなくても予防的に逮捕されるということもあるような社会になっているというわけで、まあ、いわゆる中国の社会信用システムなんて今ここ点数化っていうことでは結構注目されてますけど、それを先取ったシステムですと。で主人公常森茜っていう女性の新米警官がいるんだけれども、そこの先輩の鴻上っていう刑事がいて、この2人が主に、まあ、主役というか出てくるんですね。で常森っていうのは後々分かるのは、どんなにひどい現場に行っても自分のこうサイコパスが濁らない、自分の点数が悪くならないっていう特殊なこう人物として描かれているんですね。で鴻上っていうのは実はもともと刑事だったんだけれども、仲間が殺されたことでいろいろ怒っちゃって、自分のサイコパスその点数が悪くなっちゃって、もう正刑事ではないんですよね。その犯罪者なんだけれども、犯罪者を裁くっていうためだけに、外に出ることを許された執行官っていうことになって、まあそのペアでやってるわけですよ。でそしたら牧島っていう敵が現れてきて、でそいつはこのシビラっていう点数化システムそのものを全部壊そうとしてるやつとして出てくるんですね。でこの監視社会みたいなものをこうどういうふうにこう扱うかってことで、まあ、話が割れていって、で最終的に分かったのは、そのシビラシステムっていうのはコンピューターじゃなくて、今までの犯罪者とか変なことやってきた異常者たちの脳みそを全部集めてできた、すごいこうなんていうのかな、異常者も含めて全部こう社会を包摂するような特殊なシステムとしてシビラっていうシステムができていたっていうことが分かっていくんですけれども、まあ、いずれにしてもその監視社会的なもの、我々から見た時の監視社会的な世界の中で、法律を守っていくのかとか、その法律の外、そのシビラシステム自体が悪いってことを潰そうとしている、牧島っていう人間とかですね、まあ、主にその3人、常森、鴻上、牧島っていう3人をもとにもう物語が進展していくという話で、まあ、見ていただければ分かるんですけど、まあ、見た人も多いと思うんですけど、非常にこうテンポよくね話が進むんで、楽しく見えると思うんですが、神田さんはこれ、こうちょっと前にこれやろうってことで見始めたところ、めっちゃ面白かったって途中でね LINE 来ましたけれども、やっぱ面白かったですか？
面白いし、もう私は続きもその後ハマって見てるんですけれど、なんかもともと SF が好きなんで、やっぱりこういう、うん、 まあ、SF アニメだよね、あれは。SF 刑事物アニメなんで、あの、私の好みにドンピシャだったっていうのもあります。
あ、そうなんだよね。大熊くんはどうでした？これは。
いや、面白かったですね。俺、あの、アニメ放映してた当初見てたんだけど、その時はね、5話目、6話目ぐらいで、ちょっと見るのやめちゃって、で、今回も、まあ、収録するからっていうことで見返したときに、やっぱ5話目6話目ぐらいまではなんかそこまで面白さを感じなかったんだけど、やっぱ10話超えたあたりぐらいから、まあ、どんどん物語が進展していって、やっぱり牧島のその人物像、その物語の中で中核的な存在になってくる牧島の人物像が具体的になってくればなってくるほど物語としてもものすごい面白くなっていって、最後22話まで一気に見ちゃったっていう感じでしたね。
うん、牧島っていうのは、まあ、割とこう哲学者、ニーチェとかね、いろんな言葉をこう入れてくるので、ちょっと人文系の人間だとおみたいな感じですぐフックがいっぱいある、まあ、そういうキャラクターになっていて、こうシブラに囚われている、全部点数化、コンピューターに点数化されているのは人間じゃないっていうふうに考えて、それはよくわかるんですよね。で、逆に常森っていうその主人公も、それはおかしいっていうのは気づいているんだけど、かといって今できている法体系、この社会システム全部壊すのもやっぱりおかしいだろうっていうふうにも考えていて、こう法システムの外と内みたいなところで非常にこう議論が進んでいくんだけれども、神田さんなんかは一つその人間の意思っていうものは何なんだろうっていうことをこれを見てすごく思ったっていうふうに言ってたと思うんですけど、その人間の意思っていう点からサイコパス見るとどういうふうに感じましたかね。
その意思っていうキーワードなんだけれど、これは本当に最後の方、最終回に近いあたりで牧島が、主張していた自らの美学というか哲学みたいなセリフで、人は自らの意思に基づいて行動した時のみ価値を持つと自分は思ってるんだっていうふうに主人公に言うんですよね。で、それが結構私の中でずっと残ってる言葉で、人は自らの意思に基づいて行動するっていう、そもそもその人の意思っていうのは何が意思で何が意思じゃないんだろうっていうふうにやっぱり考えさせられる、話の内容からしてもこのサイコパスの世界観の中では、例えばその点数、全て点数とかそのサイコパスっていうある基準で人は判断されていて、なんかそれによってもう職業とかも全部この人はこれをやるっていう風に全部決められているような世界で、で多分あれはあのシステムであなたの適性はこの職業ですって出されたもの以外の仕事にはつけないのかなっていう風に見てて思うんだけれど、じゃあそれはあなたはこの職業ですって言われてその職業に就くっていうのは自分の意思っていうことにはならないって一概に言えるのかどうなんだろうっていうところから、まあ意思の有無、人はじゃあそれは不自由なのか、まあ、そうじゃないのか、
で要するにすごい共産主義っぽいっていうか、自分で決められることが全然ないというか、ある程度自分の選択肢出されて、あなたは国家公務員は無理ですみたいな、例えばこういう職人向いてますとかね、何でもいいけども、これ以外は、まあ、逆に言えばできないですっていうふうに言われるような社会で、でもそれを選ぶとやっぱ適性に合ってるんで幸せ度は上がっていくっていうようなこともあると思うんですよね。で、それをどう見るかっていう、現代社会にこう突きつけられているようなところがあると思うんだけれども、
私の知り合いで、マッチングサイトでこう知り合った人と結婚した人がいるんだけれど、まあ、そういう人何人か友達でもいるんだけれど、その人に話を聞くと本当に自分に合ってるっていう風に実感してるって言うんですよね。もう結婚して10年近く経つ方なんだけれど、やっぱりその、マッチングアプリではなくて
婚活サイト
相談所みたいなこうちゃんとしたところで全部こう質問の項目に答えた上で、あなたにマッチする人はこの人ですって言われた人と、まあ、実際に会ってで結婚したっていう感じなんだけれど、まあ 幸せって聞くと、うん、なんかやっぱりこの人だったんだろうなって納得はあるよねみたいな風に言うんだよね。で別にあの完璧な人じゃもちろんないって言うんだけど、それはどんな人も完璧じゃなくて、そんな中であのやっぱりそういうあの質問にチェック項目に全部答えた上で、あの AI とかが診断した相手は、まあ、実際にそんなにズレはないっていう話を聞いて、ますます分からなくなる。
そうするとこうなんていうのかな、求めるものはある程度合うけどそれ以上のものはないとかっていうふうに旗から見ると思っちゃうってことなのかな。
うん、いやそういうふうに、なんだろう、あの なんていうの、そんなふうに限界はあるよねみたいなふうに思ったりするわけじゃないんだけれど、ないんだよね別に。あのていうか本人がやっぱり幸せって思うのが一番だし、実際にじゃあ、まあ、今はあのマッチングの話になったから そういう話になるけど、3組に1組は離婚するって言われているじゃない今あの統計的には。だったらあの何が正解かなんてやっぱり自分じゃわからないし、じゃあ何が正解かわからない中で、でもなんとかこう失敗したくないとか、なんとか正解を 最適解をなんとか出そうとするって思った時に、やっぱりそういう AI に診断してもらうとか、チェック項目のリストであった人っていうのは一つの目安になるんだろうなって。で実際に成功してる人もいるっていう、それは見逃せない事実というか。
まあそうですね。ただ一方で牧島っていうのはそういう便利さで人が測られている社会はおかしいから、自分はその自分で決断した時だけ自由であるっていう言い方をするわけですよね。でそれはこう、まあ、鮮やかな社会との対比になっているんだけれども、しかしまあふと返ってみれば決断したって何を決断したっていうことになるんだっていう、なんか不思議な気持ちにもなるというとこなんですけれども、うん、大熊君はこの点はいかがでしょうか。あるいは牧島とか。
いやだから牧島の人物像は結構複雑に作られていそうで、よくよく考えると実は結構シンプルで、やっぱ牧島っていうのはアナーキストだよね。やっぱあらゆるシステムに対する、まあ、そういうまあ、カウンターをぶつけていくみたいなところがこう描かれているけど、あそこで書かれているシビラシステムっていうのはもうすごい、なんていうのかな、古典的な規律権力モデルっていうか、学校だったりとかの軍隊だったりとかの、まあ、あるいは監獄システムだったりとかの、まあ、コントロールモデルに近くて、でそれに対してこう抗うことができるかどうかみたいなね、そういう図式で物語ってやっぱ進んでいくけど、牧島にとってはやっぱりシステムから逸脱するっていうことを決断できるかどうかっていうのが意思があるかどうかの、まあ、分岐点なんですね。それを常森にこう問いただすようなね、あのシーンっていうかそういう場面があったけど、それに対してこうやっぱり常森だったりとかはものすごいその牧島の言う自由意思とか決断っていうことに対して本当にそうなんだろうかっていうようにこう疑問を持つっていうか、あるいは牧島が言ってることの方が正しいのかもしれないっていうように悩むっていうようなところでこう葛藤していって、だからそこら辺がちょっと常森の考えと牧島の考えとっていうのが絡んでくるところがまたこのサイコパスで結構面白いところでもあって、
その言い方で言うと牧島っていうのはこう言い方はですね、ちょっと古いタイプなんですよね。要するにあるものに対する反抗する、反抗っていうことが自由意志の表現になるっていうふうに考えてるわけだよね。でもそれはちょっと今の視点から見るとちょっと古いかなって僕なんかは思っちゃう、素朴に過ぎるっていうことなんですよ。なぜならそのシビラシステムの中で別に人々はそれなりに楽しく生きてると、規律権力っていうのは一応僕フーコーの研究者なんで言っておくと、いやいやさせることを言うんですよね、規律権力って。要するにこうちゃんと振る舞わないと点数下げるぞっていつも威圧されてる感じで、すごくいやいや何かをさせるんですよ。だけど確かにあのシビラシステムはなんかちゃんとやらないと点数下がってダメになるけど、でもそれって今の社会でもまあ基本そうじゃないですか。変なことしたら社会的信用を失うって今でも同じだし、同時にシビラっていうのはいいことをすれば点数が上がって自分は楽しく、なんていうの、社会の中でそれなりに楽しくもなれるってわけだから、努力のチャンスや自分の自発性っていうものを否定はしていないんですよね。 今から比べれば枠は減ってると思うけれども、ある程度方向付けしてくれる。でこういうのアーキテクチャってよく言うわけですよね。つまり自分がしたいっていうふうに思わせるっていうことで、そういう意味では巧妙な統治なんだけれども、かといってそれがじゃあマキシマみたいな、この社会に反抗することが正しいかそうでもなくて、常森っていうのはそこを思ってるわけですよね。じゃあ渋谷が全部悪いかってそうは思ってないと。でも常森茜っていうあの主人公の、面白いところは、常森自身も実はあのすごい特殊能力があって、この牧島っていうのはなぜか生まれながらにしてそのサイコパスが、なんていうのかな、点数悪くならないっていう特殊体質なんですよね。どんなに人を殺したりとか、普通人を殺したりするとサイコパスが悪くなって監獄行きになっちゃうんだけれども、そうならない特殊体質だからこそその社会の矛盾に気づくと。で常森茜も実は特殊体質で、常森茜も実は一切濁らないんですよね、サイコパスがね、点数が悪くならない。でもその中で常森茜自身はそのどっちも言い分がある、理があるなっていうところで逡巡するっていう、まあ、そこになんかこう社会をどう皆さん見ますかっていう、こう作品としての問題提起があるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、神田さんいかがですか？
今言ったことすごいポイントだなと思ってて、常森茜が私はこの作品の中で一番意思とか意思決定とか葛藤を一番してる人物だと思ってて、でそれってでもその彼女の特殊体質っていうのもやっぱりちょっと関係してるのかなって思うのが、その常森茜はサイコパスがそう優秀だっていうことから、こう職業とかも何にでもなれるみたいな選択肢がたくさんあったっていう設定の人で、で刑事課っていうか、まあその公安局で働くことになるんだけど、そこを選んだっていうのも公安局に適性が出たのが自分一人だった。他の職業は自分以外にも何人か適性が出てる人がいたけど、公安だけは自分一人がの適性が出てるっていう状態だったから、なんか自分の存在価値というか私だけに何かできることがあるんじゃないかと思ってその公安に入ったっていうふうに言ってたんだけど、やっぱりあの世界ではそもそもそんな風になんかよりどりみどりで選べるっていうような状況ではみんなない中で、茜は優秀だったからこそたくさんの選択肢が存在してた中で、やっぱり自分はどれにしようかなっていう風に選べたっていう、なんかこれに関しては別の登場人物もなんかそんな風になんか考えられるなんか考えられる人間がいるなんて思わなかったよみたいなことを、かがりくんっていうキャラクターが言ってて、だってみんなはもう道が決まってるんだよっていう、それなのにお前はよりどりみどりで選びたい放題で悩んでるなんて贅沢なやつだなって。
むしろそうだから、茜自身もそのトップエリート中のエリートすぎて、なんていうか社会の端にいる存在っていう風にはまあ見れますよね。
でもそういう経歴があったからこそ、やっぱりその自分で選択した道に対する責任とか、こう自分が何を選んで何を捨てるかっていうのを、なんか多分他の人よりも人一倍経験できる人で、でそれにプラス加えて自分の信念とか意思みたいな正義感とかね、自分の倫理観正義観っていうのがかなりきちんと確立されてるからこそ、こうなんていうの、何者にも迎合せずにたった自分の正しいと思う道をこう進めるっていう、でもその中ではやっぱりいろんな葛藤があってっていう、だからそれはあのキャラクターもあのキャラクターで、ある意味表裏一体で牧島と同じというか、そういう気がした。だから主人公の常森茜がこの作品の中では一番自らの意思に基づいて行動していて、でかつこの世界、あの世界観の中でそういうふうに行動するっていうのはかなり難しいはずだけど、自分で考えるとか自分で決めるっていうのがどれだけ大切かみたいなのが、やっぱりメッセージとしてすごい強い気がします。
自分で決めるですね。大熊くんはいかがですか？
あの物語の中だと、まあ、主要な登場人物としてあの木島がいて、そして鴻上がいて、で常森茜がいるっていうような感じなんだけど、まあ、木島と鴻上はこれ最終回とかでもそういう風に言われてたと思うけど、まあ、ある意味同じようなあの思想を持つ分かり合える存在同士だっていうようなことが言われてたけど、牧島と鴻上っていうのはね、結構重ねてこう捉えることができるような人物像 でそれのある種コインの表裏としコインの表とその裏として常森が書かれているっていうような感じだと思うんだけど、そのね、牧島鴻上と常森で何が違うのかってやっぱり迷うかどうか、迷ってるかどうかみたいなところが、迷う存在かどうかっていうところが決定的に違ってて、牧島も鴻上も確かにものすごい強い意志がある。でも自分のやろうとしていることに迷いは一切ないんだよね。これが正しいんだっていう形で突き進んでいくような存在。でもそれに比べるとね、常森っていうのはすごいあのね、迷う存在なんだよ。葛藤する存在っていう風に明らかにそれは対比として描かれてて、で意志の強さっていう風に言った時に、どっちの方に強い意志を感じるかって言った時にさ、やっぱ強い意志を感じるっていうのはやっぱり何かこうすごい迷って葛藤していろんなことがあった末にそれでもこっちなんだっていう風に選ぶっていう、そういうようなこうプロセスの中にやっぱ意志の強さっていうのはこう表現されると思ってて、明らかにサイコパスのシーズン1では常森茜にやっぱりある種の倫理的存在としての役割をさこう、まあ、付加させているよね。やっぱり牧島とか鴻上はすごい強い意志は確かにあるかもしれないけど、なかなか倫理的な存在としてはこう捉えることができないようにも演出されてると思うし、うん、そういうような整理でもいいのかなとも思うんだけど、
そうですね、あのね、僕もあの中で一番こう興味深い存在ってやっぱり常森茜なんですよ。でさっきその牧島が古いタイプって言ったけれども、あの牧島も鴻上もある大きいシステムに対する抵抗なんですよね。まあ、あの鴻上っていうのはその、まあ、殺された同僚をのこう何て言うのかな、こう復讐をするっていうことで自分が血に染まってでもっていうことで、まあ、それもある種の抵抗なんですよね。だから大きな壁に対する抵抗っていうところに自分のこう力の源泉があるので分かりやすいんですよそういう意味で言えば、前回の話で言えば自己肯定みたいな、要するにトラウマを超えるじゃないけれども、大きな壁をとにかく超えるみたいな、そういうものとして描かれているんだけれども、常森茜はやっぱり特殊な越境者なんですよね。どの方向性にも行ける存在だから、なんていうかこういったら非常に上位存在で、最終的にはそのシビラシステムっていうのとも取引したりするわけですよね。シビラシステムも実はいろんな人間たちがそのこう点数に現れない人間たちを持ってきて、こう出てきた複合体みたいなこう謎の存在なんだけれども、そいつらとこう交渉しながら一番いい方向に持っていこうとしてるっていう意味では、こう非常にこうなんていうのかな、あの社会が単純ではなくなってるっていうことの表彰なんじゃないかなって気もするけれども、奥間くんどうだろう。
あの結構笑っちゃったシーンがあって、あの、うん、シビラシステムって結構ハイパーブレインみたいな感じの書かれ方してるのに、意外と常森とのやり取りなくて結構常森に説得されちゃってるんだよね割とスムーズにこう話が進んでって、そういう感じなのとか思いながら見てたところはそうあったんだけど、
そう交渉してね、あの私これだったらなんかするわよとか言った、分かりました許可しますとかって言うんだよねあの車乗りながらね、それ確かにそうだったかもしれない。あのどうですか神田さんは今のところ
。いや本当そうね、あのその交渉、あの今日はシーズン1の話だけど、シーズン2でもなんかその後の劇場版とかでも交渉して折れてるからねなんかもうそんな存在が本当に全能の神みたいな扱いでいいのかよって思っちゃうんだけれど、
そうだよね、まあ、だからそれ自身も別にシビラシステムそのものも実は不完全な人間の集合体だから、なんていうのか、無味無臭な存在ではないっていうことが、まあね、あの物語の中で少しずつ分かってくるんですよね。だから不完全な存在が完璧を目指そうとしているっていう、完璧と不完全をこう巡る問いにずっとなってる、まあ、法の外と内みたいなことですけれども、まあ、それがこう常に行き帰りしてて、こう行ったり来たりできるっていう意味でやっぱり常森茜っていうのはすごい存在っていう、 まあ、そういう描かれ方なんじゃないのかなというふうに思ってるんですけれども、はい、ということで、今日はね、今週は前編ということで、サイコパスのこの、話の内容と、一番問題になっている、3人のキャラクターの位置づけと、このサイコパスの中の社会っていう話になってるんですけども、後半の方ではもう少し話をして、僕なんかはこう、今の、日本社会というか、世界の社会との関連とかも含めてちょっと考えたいかなと思ってるので、来週後半の、配信もお楽しみください。前半ここまでです。